皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会930回、人物伝のエリアの第2回目2019年4月12日です。930回行きましたね。でもなんか暖かくなってもう春だなんて思ってたらだいぶあれ桜もびっくりしてるみたいですね。もう3月に戻っちゃいましたね。それでも、まあ、あと数日すればまた元に戻るんじゃないかと期待しながら、聖書を学びたいと思います。聖書を学んでもあったかくなるわけではありませんけど、今日はですね旧約聖書の列王記上の19章と20章を学んでいきたいと思っております。旧約聖書の510ページの上段です。上段から真面目にやりたいと思います。なんかちょっとまずかったですね。なんか学びの始めとしてはあんまり良くなかったね。19章の1節からお読みします。アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使者をエリアに遣わして言った。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこまでにしましょうか。すごいこと言いますね。このアハブというのは北イスラエルの王ですね。北イスラエルの王アハブ。ところがですねこのアハブにはですね、えらく強いイゼベルという夫人がいまして、こっちが怖いんですね。こっちが怖いんです。なんかもう現代を象徴しているようなよくまだ余計なこと言っちゃいけないですね。そしてですねイゼベルは使者をエリアに使わせていったとね。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように、絶対、死刑と殺すという宣告ですね。死刑宣告であります。つまりですねここにもありますように神々がとありますね。神々がどんなにでもってあります。これ偶像礼拝ですかね。北イスラエル、はあのね本当は神々じゃないんですよね。唯一の神様を信じていかなければいけないのに神々を信じちゃってるんですよ。今まで学びましたように、まあ、例えば王様の奥さんがですね外国人が多かった、そしてその人たちがそれぞれのこの偶像をですね持ってきて、そして礼拝する、そして高いこの礼拝の場所を設けるというようなことで、どんどんこのただお一人の神様ではなくして偶像礼拝に走っていったわけであります。で前にもちょっとお話ししましたように、それにはイスラエルがですね遊牧民から農耕民へ変わっていったということもバックグラウンドとしては考えられると思うんですね。つまり天候とかですねいろんな自然のですか、ね、条件といいますか、それを司る神っていうので偶像を入れてくるというようなそんなことも考えられると思いますが、いずれにしましてもこの偶像礼拝のその権化のようなこのイゼベルという奥さんですね、アハブよりもどうも奥さんのイゼベルの方がね、怖いんですね。そして、ですね、ちょうどエリアがですね偽預言者を殺しましたね。それと同じようにですね、このしなければ神々がどんなにでも私を罰してくださるようにって、すごいエリアへの死刑宣告が下ったわけでございます。3節、そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシバへ行って、しもべをそこに残し、自分は一日の道のりほど荒野に入っていって、レダマの木の下に座し、自分の主を求めていった。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。そこまでにしたいと思います。 エリアはですね、もう恐れたんですね。そうですよ、別に軍隊を持ってるわけでもありませんし、まあ、神様だけが味方というような、そんな人生を送っている人物。しかしですね、そのこの世の力としてはですね、何の力もないわけですね。武力を持っているわけでも何でもない。ただ神の言葉を預かっている、預かって、このですね、人々に語る、そういう役割を持った人物でありますから、これが本当にみんながその神様を信じている時であればですね、それはもうこの安泰なんですけども、預言者が使わされるっていうことは、結局この世がですね、他の神々、偶像に、この偶像信仰に走っている、そういう時代だからこそ、その預言者を下して、その神の御心を伝える、そういうこの預言者を派遣するわけですね。その典型がイエス様だと思いますね。もう罪が満ちてですね、どうにもならない、そういう状況の中へですね、神様が一人後イエス様を送られたわけであります。そしてイエス様はですね、神の御子であられるのにですね、とにかくこの人間によって十字架にかけられていかなければならなかったわけであります。それを考えてもですね、このエリアがですね、もう一人ぼっちですから、誰かと連合しているわけでなんでもない、そういうこの預言者がですね、恐れて、逃げて、そしてベールシバへ行って、ベールシバ、ちょうどちょっとレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、地図がありますね。これはちょっと分かりにくい地図ですけど、一番上の方にエズレルっていうのがありますね。エズレル、これが今いるところですね。そこからこのベールシバっていうのが、ちょっとエルサレムっていうのが下にあって、その下にベールシバって分かりにくいですけど、そこへ行くんですね。そして今度はシナイ山に行くわけ、ホレブの山、シナイ山に行くわけでございます。だから相当長距離に逃げたという、そんなことが想像できるわけでございます。でベールシバへ行って、そしてですね、自分の死を求めていった、死をもはや十分です、今私の命を取ってください、大変ですね、もう絶望、もうダメ、もう力尽きました、命に狙われて、もう一人ぼっち、どうにもならない、そんな状況ですよね。五節、彼はレダマの木の下に伏して眠ったが、天の使いが彼に触り、起きて食べなさいと言ったので、起きてみると頭のそばに焼け石の上に焼いたパン一個と一瓶の水があった。彼は食べ、かつ飲んで、また寝た。ですね、神様が与えてくださったわけであります。このレダマの木っていうのは、なんかエニシダの木というふうに言われる、美しい花を咲かせる木だそうでありますが、エニシダっていうのも私わからないんですね。レダマもわからない。僕これ花の名前がよくわからないです。そしてまあとにかくあれですね、食べて、飲んで、また寝たんですね。そして、7節、主の使いは再び来て彼に触っていった。起きて食べなさい、道が遠くて耐えられないでしょうから。彼は起きて食べ、かつ飲み、その食物で力づいて40日40夜行って、神の山ホレブに着いた。これがさっき申し上げたホレブというのは、シナイ山ですね。シナイ山といえばもうあれですね、モーセですね。モーセが10回ですね、律法を授けられた、その由緒ある場所であります。そこまで逃げていったって、ずいぶん遠いですよ、この地図を見ましてもね。バイクで行っちゃうわけにいかないんですから。歩いて、しかもね、途中だって危ない。そしてじゃあいっぱい食べ物を持ってるってわけでないんですよね。もうその日暮らしですよ。だから恵んでもらったりなんかしなければ。しかし下手に関わり合いを持つと、偶像礼拝の連中からやられてしまうということもあって、結局は神様により頼まなければならない。そして彼はですね、この食べ、まあ飲むことができて、そして40日40夜行って、 神の山ホレブに着いたということでございます。9節の方に参ります。そのところで彼は洞穴に入ってそこに宿ったが、主の言葉が彼に臨んで彼に言われた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したのです。ただ私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。もう孤立無援ですね。そしてもう仲間の預言者も殺されてしまってどうにもならない。そして今そのですね、王とその王妃にですね追われて、そしてもう必死で逃げてきたという、そういう状況であります。そしてホレブの山ですね、シナイ山に着いたわけでございます。11節、主は言われた。出て山の上で主の前に立ちなさい。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて顔を街灯に包み、出て洞穴の口に立つと彼に語る声が聞こえた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀であなたの預言者たちを殺したからです。ただ私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。仲間は殺されですね、何をしているのかって言われても、もう今や洞穴の中であれですね、隠れているだけだったんですね。それが今呼び出されて、この神様の御声を聞いているわけであります。何をしているのか、何もしてなかったんですね。隠れているだけだったんですよね。それでは神様は許されないんですね。15節、主は彼に言われた。あなたの道を帰って行って、ダマスコの荒野に赴き、ダマスコについて、ハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい。そこまでにしますね。ダマスコってのはスリアの都ですよね。今でもシリアの首都はダマスカスですからね。今でも続いてるんですよ。何千年、3000年。すごいですね。東京は何年ですか？100年ちょっとでしょ。江戸からね、東京になるまでに なってからっていうのはまだ100年ちょっとですよね。それに比べるととんでもない歴史ですね。まあともかくダマスコの荒野に赴き、ダマスコについてハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい。スリアの王なんかどうだっていいじゃないですか。イスラエルじゃないんだから、ところが違うんですよ、神様のご計画は。その近くの近隣の王をですね、この任命して、そしてそれを用いて、そしてイスラエルを困らせたりするんですよ。そのことによってイスラエルが目覚める、神様により頼んでくるという、そういうことをですね、このですから、よその国の王までですね、預言者に選ばせるんですね。16節に行きますね。またニムシの子エヒューに油を注いで、イスラエルの王としなさい。またアベルメホラのシャバテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わって預言者としなさいですね。こういうふうにして、なんかいろんなこの王を選ばせて、そしてしかもあれですね、エリアの後継者ですね、となるエリシャですね、 これに油を注いで、そしてこの預言者としなさいと、後継者ですね、この人だって大変ですよ、こんな油注がれるのはいいんですけど、その後は大変ですから、孤立無援ですから。でも全能の神様がついておられるですね。でも人間的には孤立無援ですね、仲間なんかいないんです。周り中敵みたいな、そういうイスラエルだって敵なんですから偶像礼拝者になっちゃってるわけですからね。そしてもちろん周りの諸国は偶像礼拝ですから、もう本当に孤立無援ですね。17節ハザエルの剣を逃れる者をエヒューが殺し、エヒューの剣を逃れる者をエリシャが殺すであろう。また私はイスラエルのうちに7000人を残すであろう。皆バールに膝をかがめず、それに口づけしないものである。バールというのは偶像ですね。偶像であります。偶像信仰に走らないものをですね、神様はですね、残す。他は殺すとこういうことですね。イスラエルのうち7000人を残す。皆バールに膝をかがめず、それに口づけしないものである。もう偶像礼拝で満ちていたわけですよね、イスラエルは。そしてじゃあこれ北イスラエルですけど、じゃあ南ユダ王国はそうでなかったかといえば、こっちも偶像礼拝でしたよね。両方とも偶像礼拝なんですね。でも南の方はですね、まああれですね、その神殿があり、まだこの信仰の少し跡が残っているようなそんな状況であったというふうに思います。19節さてエリアはそこを去ってシャパテの子エリシャに会った。この次のですね、預言者となる人物ですね。彼は12くびきの牛を前に行かせ、自分は12番目のくびきと共にいて耕していた。くびきっていうのは牛のこのこのところですね、2頭このつなげて、そして2頭がこう同時にですね、この農耕に従事したり、あるいは車を引っ張ったりする、そういう2こうなんていうんですかね、つながってるわけですね。2頭でありながら、ここでくびきで、くびきっていうのはなんかね、自由を奪うものとして使われますけど、この丸太みたいなものですね、くっつけられて、そして2人はもう私は右へ行く、こっちは左へ行くなんてことできない、もう一緒にですね、もう進んでいかなければ、あるいは退かなければならない、それがくびきですね。エリアは彼の傍らを通り過ぎて街灯を彼の上にかけた。20節エリシャは牛を捨てエリアの後に走ってきていった。私の父母に口づけさせてください、そして後あなたに従いましょう。もう父母との別れですね。父母とも別れて、もう結局一人ぼっちの預言者ですよ。周り中にこの偶像礼拝者がいる中でですね、神の言葉を伝えていかなければならない、孤独な、しかしあれですよね、この意義のあるですね、でいつも命がかかっている、そういうこの預言者の運命であります。エリアは彼に言った。行ってきなさい、私はあなたに何をしましたか。21節エリシャは彼を離れて帰り、一くびきの牛を取って殺し、牛のくびきを燃やしてその肉を煮、それを民に与えて食べさせ、立って行って、エリアに従い彼に仕えた。エリアの弟子となっていくわけであります。弟子というよりは跡継ぎですね、後継者となっていくわけでございます。ということで19章一通り終わりますが、ですね、レジュメの方をちょっとご覧いただきましょうか。ちょっと お読みしますね。神はエリアを通してバールの信仰者たち相手に驚くべき奇跡をなされた。ところがアハブ王の妻イゼベルはエリアの命を脅かして復讐に乗り出した。さっきの読んだところですね。エリアは北イスラエルのアハブ王の妻イゼベルによって追われ、北王国のイゼレールからなんと南ユダ王国のホレブの山シナイ山まで逃げていった。ホレブは乾燥した地という意味。このホレブはモーセが神様から律法トーラーを授けられた地である。エリアはそこの洞穴に入って宿った。そこへ神の御言葉が響いたのである。エリアが出て洞穴の口に立つと神の御声が聞こえた。あなたの道を帰って行ってダマスコの荒野に赴き、ダマスコについてハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい。またニムシの子エヒウに油を注いでイスラエルの王としなさい。またアベルメホラのシャバテの子エリシャに油を注いであなたに代わって預言者としなさい。さっき申し上げた他国の王まで、ですね、任命させて、そして、このイスラエルをですね、なんとか真の神様に立ち返らせるために用いるという、そういうご計画ということですね。エリシャとは神は救いであるという意味。彼の家庭はごく平凡な農家であった。彼はエリアによって預言者の職務に召された。彼は北イスラエル王国でアハブ、アハズヤ、ヨラム、エフ、エホアハズ、ヨアシュの称号に仕え預言者として活動した。大変ですね。でもまあ今でも私たちはエリアもエリシャもですね、優れた預言者としてまあ聖書の中にその役割と名前を発見するわけでございます。それではですね、20章の方に進んでいきたいと思います。20章は結構長いんですよね。20章の1節から、スリアの王ベネハダではその軍勢をことごとく集めた。32人の王が彼と共におり、また馬と戦車もあった。彼は登ってサマリアを囲み、これを攻めた。サマリアってのはここに入ってないかな、ここに入ってないね。サマリアですね、北イスラエルですね。北イスラエルの、まあ、中心地と言ってもいいかと思いますが、サマリアを攻める。2節、また彼は町に使者を遣わし、イスラエルの王アハブに言った。ベネハダテはこう申します。あなたの金銀は私のもの、またあなたの妻たちと子供たちの最も美しいものも私のものです。イスラエルの王は答えた。王、我が主よ、仰せの通り、私と私の持ち物は皆あなたのものです。情けないですね、俺ね。五節、使者は再び来ていった。ベネハダテはこう申します。私は先に人を遣わしてあなたの金銀祭祀を引き渡せと言いました。しかし明日の今頃、しもべたちをあなたに遣わします。彼らはあなたの家とあなたの家来の家を探って、すべて彼らの気に入るものを手に入れて奪い去るでしょう。強盗ですね、これね。7節、そこでイスラエルの王は国の長老をことごとく召していった。よく注意して、この人が無理なことを求めているのを知りなさい。彼は人を遣わして私の祭司と金銀を求めたが、私はそれを拒まなかった。すべての長老および民は皆彼に言った。聞いてはなりません。承諾してはなりません。それで彼はベネハダテの使者に言った。王、我が主に告げなさい。あなたが初めに要求されたことは皆いたしましょう。しかし今度のことはできません。使者は去って復命した。ベネハダテは彼に人を遣わして言った。 もしサマリアの塵が私に従うすべての民の手を満たすに足りるならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。これなんか難しいでしょなんだかよくわかんない。これはこういう意味なん、破壊された瓦礫が塵のようになっても、ベネハダテの大軍の一人一人の手を満たすことはできない。それほど多くの兵士を連れてくるよということなんですね。難しい表現使うもんですね。11節、イスラエルの王は答えた。文を帯びる者はそれを脱ぐ者のように誇ってはならない。これはこの一種のことわざみたいなもので、取らぬ狸の皮算よ、ね、まだ取ってもいないものをですね、数え上げるという、文を帯びる者はそれを脱ぐ者のように誇ってはならないと告げなさい。つまり武具を帯びてるっていうのは、まあ、戦争でしょうね。で、脱ぐ者っていうのはもう終わっちゃってもう勝利を収めているという、そういう状況ですね。それはまだ取らぬ狸の皮算用だと、こういうことですね。12節、ベネハダデは仮小屋で王たちと酒を飲んでいたが、このことを聞いてその家来たちに言った。戦いの備えをせよ。彼らは町に向かって戦いの備えをした。13節、この時一人の預言者がイスラエルの王アハブのもとに来て言った。主はこう仰せられる。あなたはこの大軍を見たか。私は今日これをあなたの手に渡す。あなたは私が主であることを知るようになるであろう。預言ですね。14節、アハブは言った。誰にさせましょうか。彼は言った。主はこう仰せられる。地方の大官の家来たちにさせよ。アハブは言った。誰が戦いを始めましょうか。彼は答えた。あなたですあなたです。おなんか他の人がやってくれるかと思ったら、あなたですですね。15節、そこでアハブは地方の大官の家来たちを調べたところ、232人あった。次にすべての民、すなわちイスラエルのすべての人を調べたところ、7000人あった。16節、彼らは昼頃に出て行ったが、ベネハダテは仮小屋で味方の32人の王たちと共に酒を飲んで酔っていた。地方の大官の家来たちが先に出て行った。ベネハダテは石膏を使わしたが、彼らはサマリアから人々が出てきたと報告したので、彼は言った。和解のために出てきたのであっても生け捕りにせよ。また戦いのために出てきたのであっても生け捕りにせよですね。石膏っていうのはあれですね、なんだろう、スパイというか、まあ下調べにこっそり行くものですね。19節、地方の大官の家来たちとそれに従う軍勢が町から出て行って、おのおのその相手を撃ち殺したので、スリア人は逃げた。イスラエルはこれを追ったが、スリアの王ベネハダテは馬に乗り騎兵を従えて逃れた。イスラエルの王は出て行って馬と戦車を分取り、また大いにスリア人を撃ち殺した。スリアにですね、勝利したわけですね。22節に行きます。時にかの預言者がイスラエルの王のもとに来て言った。行って力を養い、なすべきことをよく考えなさい。来年の春にはスリアの王があなたのところに攻め上ってくるからです。スリアの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神ですから、彼らが我々よりも強かったのです。もし我々が平地で戦うならば、必ず彼らよりも強いでしょう。それでこうしなさい。王たちをおのおのその地位から退かせ、総督を置いてそれに代わらせなさい。 またあなたが失った軍勢に等しい軍勢を集め、馬は馬、戦車は戦車をも戦車を持って補いなさい。こうして我々が平地で戦うならば、必ず彼らよりも強いでしょう。彼はその言葉を聞き入れてそのようにした。イスラエルの軍隊がですね、山の神、神々は山の神で、平地で戦えば勝てるって、これもいい加減ですね。イスラエルの神はそういう山の神ではないですね。天地万物をご支配なされるお方であります。26節、春になってベネハダテはスリア人を集めてイスラエルと戦うためにアペクに登ってきた。イスラエルの人々は召集され糧食を受けて彼らを迎え撃つために出かけた。イスラエルの人々はヤギの2つの小さい群れのように彼らの前に陣取ったが、スリア人はその地に満ちていた。圧倒的なですね、勢力の差ですね。28節、その時神の人が来てイスラエルの王に言った。主はこう仰せられる。スリア人が、主は山の神であって谷の神ではないと言っているから、私はこのすべての大軍をあなたの手に渡す。あなたは私が主であることを知るようになるであろう。彼らは7日の間互いに向かい合って陣取り、7日目になって戦いを交えたが、イスラエルの人々は1日にスリア人の歩兵10万人を殺した。その他の者はアペクの町に逃げ込んだが、城壁が崩れてその残った27,000人の上に倒れた。もう壊滅ですね。ベネハダテは逃げて町に入り奥の間に入った。家来たちは彼に言った。イスラエルの家の王たちは憐れみ深い王であると聞いています。それで我々の腰に荒布をつけ、首輝きに縄をかけてイスラエルの王のところへ行かせてください。多分彼はあなたの命を助けるでしょう。そこで彼らは荒布を腰に巻き、縄を首にかけてイスラエルの王のところへ行って言った。あなたのしもべベネハダテがどうぞ私の命を助けてくださいと申しています。アハブは言った。彼はまだ生きているのですか。彼は私の兄弟です。その人々はこれを吉兆として速やかに彼の言葉を受け、そうです、ベネハダテはあなたの兄弟ですと言ったので、彼は言った。行って彼を連れてきなさい。それでベネハダテは彼のところに出てきたので、彼はこれを自分の車に乗せた。ベネハダテは彼に言った。私の父があなたの父上から取った町々は返します。また私の父がサマリアに作ったように、あなたはダマスコにあなたのために市場を設けなさい。アハブは言った。私はこの契約を持ってあなたを帰らせましょう。こうしてアハブは彼と契約を結び、彼を帰らせた。これがなかなか難しい扱いなんですね。35節、さて預言者の共柄の一人が主の言葉に従ってその仲間に言った。どうぞ私を撃ってください。しかしその人は撃つことを拒んだので、彼はその人に言った。あなたは主の言葉に聞き従わないゆえ、私を離れていくとすぐ獅子があなたを殺すでしょう。その人が彼のそばを離れていくとすぐ獅子が彼に会って彼を殺した。彼はまた他の人に会って言った。どうぞ私を撃ってください。するとその人は彼を撃って傷つけた。こうしてその預言者は行って、道の傍らで王を待ち、目に包帯を当てて姿を変えていた。王が通り過ぎるとき、王に呼ばわって言った。しもべは戦の中に出て行きましたが、ある軍人が一人の人を私のところに連れてきて言いました。この人を守っていなさい。もし彼がいなくなれば、あなたの命を彼の命に変えるか、または銀一タラントを払わなければならない。 ところがしもべはあちらこちらと忙しくしていたので、ついに彼はいなくなりました。イスラエルの王は彼に言った。あなたはその通りに裁かれなければならない。あなたが自分でそれを定めたのです。そこで彼が急いで目の包帯を取り除いたので、イスラエルの王はそれが預言者の一人であることを知った。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が滅ぼそうと定めた人をあなたは自分の手から離して行かせたので、あなたの命は彼の命に代わり、あなたの民は彼の民に代わるであろうと。イスラエルの王は悲しみかつ怒って自分の家に赴きサマリアに帰った、そうですね、結局あれですね、逃がしてはいけなかったんですね、神様のご計画ではなかった、それに背いたんですね、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか、20章というところですね、1枚目の下の方です。スリアの方ベネハダでダマスコにおいて交流したアラム人、王国、まあ、アラム人というのはシリア人ですね、の王であり、分裂王国時代の南王国ユダおよび北イスラエルの諸王と関係を持った。ベネハダデ2世は全軍を率いて北イスラエルのサマリアを包囲し、イスラエルの王アハブに従属を要求した。ところがかえって大損害を被り敗退した。翌年軍隊を再編成してイスラエルを攻略しようとしたが、この時預言者がアハブ王のもとに来ていった。主はこう仰せられる。あなたはこの大軍を見たか。私は今日これをあなたの手に渡す。あなたは私が主であることを知るようになるであろう。14節、アハブは言った。誰にさせましょうか。彼は言った。主はこう仰せられる。地方の大官の家来たちにさせよう。アハブは言った。誰が戦いを始めましょうか。彼は答えた。あなたです。これもすごいですね。こうしてアハブ王はスリアのベネハダデ王に勝利した。その結果イスラエルは領土を回復し、ダマスコに市場、市場を開設したですね。神様のご計画がですね、ここでこのその通りになっていくということを見ることができると思います。そしてその次の北イスラエルのアハブ王は北イスラエルの第7代の王として22年間王位にあった。アハブ王は邪悪であったが、神は愛をもってアハブを取り扱った。サマリアがアラムの軍隊に包囲された時、神は奇跡的な方法でサマリアを救い出した。しかしアハブ王は神を信じなかったですね。そして1年後アラム人はアフェクの近くを攻撃した。その時も再び神はアハブに勝利を与えたが、アハブはまたしても神のお助けに気がつかなかった。神様が勝利を与えてくださっているのにですね、それに気がつかない、自分の力でやったというふうに思っちゃうんでしょうね。そしてこれちょっと古い人ですけど、この聖書人物伝という名著を書かれた沢村五郎という方の話を、全部ではないんですけど結構長いですけど、ちょっとお読みして終わりにしたいと思います。ソロモンの子レハビアムの時代、イスラエルは南北朝に分裂し、北朝ではソロモンの家来であるヤラベアムが王位についた。彼は北朝の民が南朝の主婦エルサレムに礼拝しに行くことをやめさせようとして、ベテルとダントに神殿を設け、2つの金の子牛を作ってこれを拝ませた。これは神の民としては最大の罪である。以来北朝には良い政治を行う王は一人も起こらず、殺害の相次ぐ暗黒な歴史を繰り返してその滅亡を急がせた。結局北イスラエルにはあれですね、この礼拝をすべきところがなかったんですね。エルサレムはあれですから、神殿のあるエルサレムはですね、南朝の方でしたからね、ユダ王国の方でしたから、中でも最悪の王はアハブであり、彼の治世は 最暗黒の時代であった。聖書にはオムリの子アハブは彼よりも先にいたすべてのものに勝って主の目の前に悪を行ったと記されている。列王記上の16章30節ね。その背後にはシドン人の王、シドン人の王エテバールの娘である美貌の妻イゼベルがいた。さっき出てきましたね。これが王よりもすごいんですよね。アハブのように主の目の前に悪を行うことに身を委ねたものはなかった。その妻イゼベルが彼をそそのかしたのである、ですね。犯罪の陰になんとかというのもありますけど、アハブは決して強い人ではなかったが妻のイロカに迷い、彼女のトリコになってトリコとなって翻弄されるに至ったのである。不信者と釣り合わない区引きを共にするなという神の戒めを破ってこの生涯を全うしうるものはない。完治に富んだ養父イゼベルは自分の故国の宗教をイスラエルに強要しようと努めたですね。偶像礼拝ですね。だからイゼベルも結局外国人の妻であったわけですね。ですから偶像礼拝を奨励してそして、ですね、イスラエルの神をですね、まあ亡き者にするというようなそういう計画を持っていた人物であったわけですね。こうして主の預言者たちは身の置きところもなく洞穴にかくまわれてパンと水を持ってかろうじて命をつないでいる状態であった。これほどに弾圧が激しかったためにバールに膝をかがめたことのない者が7000人あってもその態度を鮮明にして立つことは不可能であり国はこぞって主に逆らい偶像に仕えることになったもののようであった。このような場合に主からの重荷を身に負うて勇敢に立ち上がったただ一人の預言者があった。神の人エリアこそその人である。エリアとは主は神であるという意味である。その名のように彼のただ一つの願いは主こそ真の誠の神であることを知らせようとすることにあった。しかし彼は偏僻なギレアデのテシベに住む一野人に過ぎない。王の権威と国を挙げての圧力とにどのようにして抵抗することができようか。彼の助けはこの地上にはなかった。ただ神だけが唯一の頼みであった。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます。まことに全能者は生きておられる。彼にとっては王の権勢も稲子のように見えた。したがってエリアの用いたただ一つの武器は祈りである。神の人とは祈りの人の別名に他ならない。エリアの姿が初めて聖書の記録に現れるのは列王記上17章である。彼は片田舎の隠れ家から彗星のように突如として現れてアハブの眼前に立ち面前に立ち私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます。私の言葉のないうちは数年雨も梅雨もないでしょうと宣言した。ヤコブの手紙にはエリアがこれほどまでに揺るがない態度で確信しうるようになるまでの秘密が示されている。エリアは私たちと同じ人間であったが雨が降らないようにと祈りを捧げたところ3年6ヶ月の間地上に雨が降らなかった。ヤコブの手紙の5章の17節ですね。エリアはイスラエルが主に背きその皆を汚し滅亡の淵に流れ下る様を見るに忍びず激しく泣いたことであろう。そして日夜神に訴えた。あなた方は心が迷い離れ去って他の神々にそれを拝むことのないよう慎まなければならない。おそらく主はあなた方に向かい怒りを発して天を閉ざされるであろう。そのため雨は降らず地は物を出さず。申命記の11章16節10から17節との御言葉を思い起こしその御言葉が成就される以外に主の生きておられることを示す道はないと考えて切に祈ったであろう。 そして確信を得た。私の言葉のないうちは数年雨も梅雨もないでしょうと断言しうるまでに祈り抜く信仰の人は幸いである。すでに祈り抜いた。神との取引は済んだ。この上は主ご自身の舞台である。エリアには当分の間用はない。主は言われた。ここを去って東に赴き、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに身を隠しなさい。列王記上の17章の3節。身を隠すことを学ぶ人だけが神の権威を持って人の前に現れることができる。主だけに向かうべき人々の火を少しでも自分の方に引きつけてはならない。私は酒どころを得るためにあなたのもとに逃れました。詩編の143編の9節、主の御手の影に隠され、研ぎ澄まされた矢とされて、エビラに隠れてこそ王の敵の群れを突くことができる。イザヤ書49章の2節。またそのところこそ神の人がさらに勝る奉仕のために備えられる場所である。エリアが隠れた神の御手において学び得たことは全く信任と服従という学科であった。私はカラスに命じてそこであなたを養わせよう。列王記上17章の4節。なんという心細い養い手であろう。果たしてあの欲深いカラスが無事に食物を運ぶことができるであろうか。しかもケリテ川の水は日に日に枯れていくのである。しかしエリアを養うのはカラスではない。無尽蔵の宝庫は神の身元にある。ケリテ川の水は枯れても神の恵みの泉は常に湧きあふれて決して枯れることがない。まあ、そこまで途中なんですけども、まああれですね、預言者の素晴らしさと、そしてまた預言者の、まあ、辛いとこと言いますかね、辛いっていうと信仰的でありませんけれど、しかしこの世的にはですね、非常な迫害にも愛ですね、命がけのですね、神の言葉を語るということは命がけであったということですね。で、随分昔の話で、まあ今はそんなことないってことはありえないんですよ。この前の戦争の時にですね、本当に信仰を貫いたこのクリスチャンの先輩たちはですね、本当に豚箱に入れられたりですね、もう大変な迫害を受けたり、もうこの世からですね、この抹殺されようとしたりですね、大変な苦労をなめたわけでございます。そしてもう中にはですね、それに協力してしまって、そして教会の中にこの神社のですね、あれをこの入れちゃうというようなことも行われたような、そんな状況の中でそれにですね、抵抗して、そしてですね、豚箱に入れられたり、あるいはまた命を失ったりした人たちもいたわけでございます。そうすると何千年前の話ではない、現代の話でもある。でこれからもじゃあそんなことは日本で起こらないか、そんなことはわからないですね。それはもう本当に、そういう意味では聖書はですね、時代を超えて真理を語っているということができると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。列王記上を学んでおりますが、なかなか難しいところがあります。しかし、3000年も前の出来事かと思うと、そうではなくして今でもあり得ること、そのことを私たちは痛感することができます。私たちもしっかりと信仰を持って、そして主に従い、そしてその御言葉に生きる、そんな人生を送らせていただくことができますように、どうぞ私たちを強めてください。お願い申し上げます。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。